2020年3月2日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュース、エピソード35をお送りいたします。今回、取り上げました主なニュース、出来事といたしまして、5件ピックアップしました。順を追って紹介いたします。まず最初の出来事なんですけれども、2020年2月25日に Google はその週の後半からパソコンでの Google 画像検索において販売用の商品、レシピやビデオに便利な新しいアイコンを表示することを発表しました。こちらの方はパソコンの画像検索で表示される画像に表示されるアイコンにマウスオーバーすると付加情報が表示されるような機能です。それでこれまでですね、この同じような感じでアイコンが表示されてたんですけれども、そこでマウスオーバーすると画像のサイズが表示されていたのですけれども、そちらの方が、画像のサイズの表示に関してはサムネイルを選択して表示した場合に表示されるようになると、画像サイズの情報は。で、その前の段階のマウスオーバーでは画像サイズは表示されなくなって、付加情報が表示されるようになるといったような変更が行われました。続きまして、こちらサーチコンソールに関する新しい機能拡張の発表です。2020年2月26日に Google Webmaster Central ブログ、公式ブログの方で、サーチコンソールのレポートデータエクスポート機能の拡張と改善を発表しました。こちらの方は、これまでレポートで表示する特定のテーブルビューのデータのみをダウンロードするような仕様になっていたのですけれども、これからは、ほぼすべてのサーチコンソールのレポートのデータをダウンロードすることができるようになりました。試してみたんですけど、本当にほぼすべてのデータがダウンロードできて、ワンクリックでもすべてで、データがダウンロードできて、まとめて、タブで整理されて表示されるんですごく使いやすいです。機能としては拡張のレポートとパフォーマンスのレポート両方でダウンロード、エクスポートができるんですけれども、拡張のレポートではチャートやテーブルに表示されるデータだけでなくて、日ごとのページの詳細、ステータス、表示回数などが確認することができるようになりました。パフォーマンスレポートの方では基本的に2つの機能向上が行われております。1つ目はワンクリックで全てのタブの内容がダウンロードできます。スプレッドシートがダウンロードされるんですけれども、タブでもう区分けされてて、まとまった形で1回でダウンロードできます。もしくは CSV ファイルの場合には複数のファイルでダウンロードできるという形になります。で、こちらの方は検索パフォーマンスの指標の見方として、クエリごと、ページごと、端末ごと、検索での見え方というようなところで区分けされるんですけれども、そういったものが全て、確認することができます。それから、フィルターという名前のタブが表示されまして、で、そのフィルターのタブをクリックすると、その時に適用されたフィルターの情報、検索タイプやウェブですとか、そういったようなところなんですけど、検索タイプと期間などが表示されるということで、フィルターの適用情報を確認することができます。それからこちら、コロナウイルス関連でやはりいろいろと懸念が、人が集まる場で今イベントを開催するというようなところは懸念がいろいろございまして、Facebook の方では、年に一度行われます一大開発者イベント、 CEO のマーク・ザッカーバーグも通常参加するんですけれども、 F8 ディベロッパーカンファレンスを人が集う形式での部分をキャンセルして、ストリーミングのみで開催するという発表を行いました。これはかなり大きなニュースだと思います。F8 ディベロッパーカンファレンスに関しては5月5日と6日に開催予定ということで、その翌週になるんですけれども、 Google も同様の年に一度の 開発者向けのイベント、一大イベント、Google I.O. を予定してるんですけれども、Google I.O. の方もどうなるかっていうところが本当にわからないところで、もしかするとストリーミングのみになる可能性も出てまいりました。コロナウイルス関連としては、先週、ジュネーブの Google 社員がコロナウイルスのテストで陽性になったということが、メディアが報道しまして明らかになりました。2月の28日に、報道されたニュースで、ビジネスインサイダーがまず最初だったと思うんですけれども、ジュネーブの Google 社員がコロナウイルスのテストで陽性になったということを、Google が社内向けにメールを送付したんですけど、その送付した内容をビジネスインサイダーの方で報道しています。で、そのメールの中には、現在中国に加えてイランとイタリア国内の2地域、イタリアの2地域への訪問を禁止しているということと、それから3月2日から、本日からなんですけれども、日本と韓国への訪問も禁じられるというような内容も含まれているとのことです。いろいろやはりコロナウイルスが感染が拡大するというところを防ぐというような意味合い、それからやはり人が多く集まるようなイベントというのはなかなか今の時期難しいというところで、今後どうなっていくかっていうところで注目されます。なんとか無事に収まってくれると本当にいいなと思っております。続きまして、 Google AdSense がアンカー広告デザイン変更を発表しました。こちらの方はもう即時導入となっております。2020年2月28日に、Google AdSense はアンカー広告のデザイン変更のを行ったという記事を投稿しました。こちらの方は、デザイン変更の理由といたしまして、収益化のパフォーマンスを向上させるためですと記載されております。新しいアンカー広告のデザインは既存のデザインと比べて収益が平均で 6% 向上するとヘルプページに記載されております。 6% 向上っていうのはなかなかすごいなと思うんですけれど、実は私は2月の前半に今回発表された新しいデザインのアンカー広告がテスト表示されてるっていうことを見つけまして、記事、ブロギングライフの方に記事も投稿したんですけれども、デザイン的にはタブの形状が変わりまして、割と一般的なタブの形状になって、タブの位置が、これまでは中央だったんですけれども、上部に、ページ上部に表示される場合には左端、下部に表示される場合には右端という一般的なタブの位置、形状になりまして、それから広告枠の色というのが、これまでは暗色系、ダークグリーン、ブルーがちょっと入ったダークグリーンだったんですけれども、新しいデザインでは明るめのグレー、灰色で、広告との境界線というのが、既存のデザインというのは割とはっきり分かるような形だったんですけれども、新しいデザインでは境界線はそれほど目立たない。広告自体を目立たせるという効果もあるんではないかなと思いますけれども、その関係か、パフォーマンスも上がっているということです。このアンカー広告に関しても、見た目はすごくなんか自然で私はいいなと思って、早く導入されるかもしれないと思ってたんですけど、予想以上に早く導入されてちょっと驚いております。今週は以上です。それでは失礼いたします。